高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。これとっても暑い8月に収録してるんですけども、はい、配信されるのは9月の下旬だからどうかな、涼しくなってんのかな。
いや、きっとまだ暑いと思います。はい、
やだな。
はい、
まあでもね、あの暦の上ではとっくに秋が来ているので、はい、まあ食欲の秋、あと何だろう、読書の秋ですね。
はい、高井さんの好きな、
はい、読書、あとはあの、はい、お勉強の秋なのかな、という秋がやってきたってことですね。はい、我々の番組ももう1年以上経ったんでだんだん季節感が出てきて
ですよね。はい、まあ、そこであの便りもいただいているということで、
ま、はい、もうなんか人気番組みたいですね。
ありがとうございます。ラジオネームいたこぽくぽくさん。
面白いんだけ
どな。高井さん、横川さん、こんにちは。
こんにちは。
私のこの夏の旅行先は末弟の移住先を訪ねて母とバンコク旅行です。母も高齢になってきたので行けるうちに行こうとなりましたが、うん、暑いと怒り出す母を連れてのバンコクはどんな珍道中になるのやら。最悪は母を巻いて自分だけ遺跡を見て回ろうかと思っています。まだまだ暑い日が続きますので、高井さん、奥川さんもお体を大事にお過ごしくださいませ、ということで。
はい、ありがとうございます。
夏はどうでしたか。
夏もうめちゃくちゃ夏らしい過ごし方をして、
はい、
もうやっぱり外出たら危ないなと思ってですね、はい、引きこもってました。旅行も全然行かずに。
なるほどですね。
外出るのはプールに行く時だけ。
高井さんも一年中プールに行かれてるから、も
なので全然プールも夏の風物詩じゃないんですけども、はい、でもプール行くまでチャリンコ5分漕いだらもう滝のような汗が出るじゃないですか。はい、身の危険を感じますよね、やっぱりね。都内歩いてるともうなんかこのアスファルトの上って
確かに
人間が過ごせる空間ではなくなってきてる感じがいたします。うん、バンコクももうでも相当暑いよね。
なんか多分でも日本よりカラッとして暑いみたいな感じ
なのかな。湿気あるんじゃないですか、はい、東南アジアって。
私実はこの収録の前の週が誕生日だったんですけど、は
い、あ、そうだそうだ、
そうなんですよ。あっという間に誕生日で、うん、はい、でもまあその日もまあ穏やかに普通にあの平日であのお仕事で過ごし、
はい、
私はこの夏ですね、はい、あの花火に行ったのと野球に行ったのとたまごっちを育て始めました。
それ夏関係ある？
関係ないです。
たまごっちって何？携帯アプリかなんか、
はい、違いました、あの本当のたまごっちです。
でまだあんの？
あります。しかも今カラー液晶向かって
サ
ンプレでもらって育ててます。
マジですか？
はい、え、ちょっとやりましょうよ。
育ててましたよ、僕もたまごっち。え、欲しいな。どこで売ってんのそんなの。
普通に売ってます。普通に売ってんの。
買おう。はい、たまごっちの夏だったのね、
はい、
今年
は。そうなんですよ。はい、あの引き続きお便りもお待ちしております。
ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができる、ちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、社会保険。ついに来てしまった。これね、すごい大事なんですけど、僕もすっごい苦手なんですよ。
はい、
横川さん得意ですよね。
そして、あの私はあの被用者保険の適用拡大に関する効果的な広報のためのアドバイザー会議構成員させていただいてるので、
ごめんなさい、全然わかりませんでした。あ、それってあれ前におっしゃってた厚生労働省の。
そうです、そうです、そうです。あのまあお手伝いをしてる、はい、ような形になります。
そりゃもう今回はね、ひたすら横川さんに私が質問するっていう、コーナーとして参りたいんですけども、なんか最近いろいろ変わってますよね。
そうなんですよ。あのもう直近ですと、うん、まあ、来月のもう10月から法律の改正がありまして、はいはい、その社会保険っていうものに入る方が、うん、まあ、増えますと。 どういうふうに増えるかというと、あの企業の従業員が51人以上の会社で働くパートやアルバイトの方についても、まあ、あのもっと一定の条件もあるんですけど、まあ、加入の対象になるということで、まあ、社会保険に入られる方がどんどん増えるというような形になりますね。でやっぱ社会保険にまあ入ると、まあ、何がいいのかっていうと、まあ、年金が増えたりとか、まあ、医療保険健康保険の給付とかが充実したりするっていうところはあるんですが、まあそうですね、まあ、皆さんはもしかしたら会社勤めの方であれば、あの基本的には会社で健康保険とか、まあ、厚生年金入られてると思うんですけれども、ね、はい、まあ、今まで入られてなかった方が入られるっていうのが10月からになります。
これパートアルバイトの人って、もうこれ僕のイメージでしかないんですけど、はい、保険ないっていうのは普通ですよね。
そうですね、今までは、あの国民健康保険と国民年金っていうものに、うん、基礎的なものには入られてるっていう、
それはあれでしょう、あの全国民入るやつ、
そうですそうです、
ですよね。で会社員の人ってのはプラスアルファで、例えば一社単位で健康保険組合があったりみたいな形で乗っかってる感じ、2階建てとみたいな感じで乗っかってるやつがあって両方入ってるけど、パートアルバイトの人はもうみんなが入ってる普通のベースだけっていう状態だったのが、それが広がるってことですか、対象が。
そうですね、まあ、基本的に日本に住む20歳以上の方は、うん、まあ、国民年金とか、うん、まあ、医療保険とかに加入することにはなっているんですけれども、まあ、本当に高井さんがおっしゃってたその基本的なものだけだった方が、あの今回の、まあ、改正で、あのもっと入れる方が増えるような形になりますね。
で今ちらっとお話があったんですけど、メリットを、
はい、
それが増えると、これ働いてる人、新しくその社会保険に入れますよってなった人にとってはどんなメリットがあるんですか？
そうですね、まず、まあ、一つ大きいのが、まあ、将来もらえる年金が増えるというところで、ただあの国民年金だけに入られた方はその1階建ての部分だけだったので、まあ、将来もらえる年金もその分も少なかったんですけど、まあ、厚生年金に入ることで今度その分増えるような形になるっていうところと、あと健康保険にも加入できるようになるということで、あの病気や怪我や出産などで休まないといけない期間がある場合などに、まあ、お給料の約3分の2給付されるような制度とかにも、まあ、対応になるというような形になりますね。
あとあれか、障害年金とかそういうのも対象に入る。
あ、そうですね、まあ、基本的にあの年金って、あの老齢年金と障害年金と遺族年金の3つは、まあ、どの人もある、
これ国民年金でもある、
ね、そうですそうですそうです、
はい、それがプラスアルファの分が全部乗っかるんですか？
そうです、全部乗っかるような形になります。
お、これちょっと確認しておくと、老齢年金っていうのが多分みんなが思ってる年金ですよね、はい、で障害年金っていうのは、例えば働かなくなっちゃうような障害抱えちゃいましたっていうと年金がもらえる。
そうです、これはあの老後だけじゃなくて、まあ、現役世代とか若いうちからでも、まあ、そのような場合にはもらえるようなものになってます、
で遺族年金ってのは何ですか？
遺族年金っていうのは、もしあの自分が万が一亡くなってしまった時に家族にお金を残せるような制度になっています、
なるほど、は
い、
例えば働き手が亡くなっちゃった場合に残された子供とかに年金が出ると、お、なるほど。でそれが全部手厚く。
そうですね、これなんでかっていうと、基本的にその国民年金と国民健康保険は、あの私たちが払ってる分だけ、あの保険料が自分たち本人が保険料全額負担しているんですけど、厚生年金とか健康保険っていうのは会社が半分負担してくれることになるの で、
まあ、
その分、はい、払ってる金額が、まあ、増えてるってことになってるってことですね、
はい、つまり、まあ、自分がね払ってる金額は見えてる分だけなんだけど、はい、実は2倍払ってくれてるから、ね、メリットは2倍分のメリットをちゃんとその制度上受けられるようになってる、はい、っていうことで、ね、自分で会社作ると気づきますよね両方自分で払ってるから、はい、でこれの対象にならない人ってのもいるんですか？
そうですね、まあ、あの今回その51人以上の企業の方ということであったりだとか、
う
ん、まあ、なんでそれよりま
あ、少ない
企業の方であったりだとか、
ね、
はい、あとあの雇用期間とかが、まあ、すぐあの結構、働く期間がですね、1週間の勤務が20時間以上で、給与が月額8万8000以上、そして継続して2ヶ月以上働く予定の方が、まあ、対象、またあの学生は対象外になってしまいます。
すごい簡単に言うと、週に何回かちゃんとシフトに入ってる、
そうです、ね、
長期のバイトやってる子が入る、
はい、
パートさんとかは入るっていうことですね、はい、そうするとなんか今単発でポンとイベントで3日だけとか そんなバイトあるじゃないですか、はい、あのなんかアプリですぐやるやつ、はい、ああいうのが対象にならない。
そうですね、あの基本的にはその会社で、うん、あのその条件を満たしてるかっていうところになるので対象外になってしまうような形ですね。
あとは例えば僕も今そういう感じですけど、フリーランスみたいな感じで働いてる人、
はい、
これはどうなんですか。
フリーランスの方はあのやはり会社に所属してるわけではないので、うん、この社会保険に入れないということになってしまうので、国民健康保険と国民年金だけにな
ってしまいます。そこはじゃ今まで通りっていうことですね、
はい、
お年齢とかは関係ないんですか。
年齢は関係ないですね、あの20歳以上の方であればというところですね。
誰でもいけると、はい、おなるほどね。じゃあもうこれすごいお得な感じはするんだけど、でも保険料が、
そうです、保険料がやっぱちょっと増えてしまうので、うん、まあ、一定の金額の方ですと結構手取り
がね、
手取りが、はい、減ってしまうような形になるので、まあ、ちょっとそこのまあ就業調整っていうような形で、うん、まあ、働く時間をちょっと増やしたりとかしなきゃいけないような形になるかなと思います。
なんかそれすごい単純に言うと損してる感じがするんですけど、どうなんですか、四日先生。
まあ、そうですね、あの、まあ、将来とか病気や怪我とかリスクに、まあ、より備えられるようになるっていうメリット考えた上でっていうところではありますよね。
ものすごいそもそもの話でいいですか。やっぱね、損した気がするわけですよ。保険料増えると、払うお金増えんじゃんっていう。で、もらえる方ってもらえるとは限らないよねって、例えば自分が障害年金もらうとは限らないなとか思いますよね。でもこれって名前が社会保険だから保険なんですよね。
はい。
うん。万が一のための備えだし、老後の備えでもあるんで、その備えのためのお金ですよって考えたら、ちょっと増えた分プラスアルファは雇ってくれてる会社が払ってくれてるんで、トータルで見たらお得なのかな。
まあ、確かにそのただ少子化とか進んでるし、ちょっと制度が大丈夫なのかって思う方も、まあ、いらっしゃるのかなとは思いますね。
その辺はちょっと後半、はい、とっくりお話を伺っていきましょうか。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
年金は破綻する。いいのかこれ。でもなんか若い人と話してると、年金なんか払ったら最後破綻するのに損だっていう話って結構出ません？
出ますね。
ね。
はい。
みんななんか破綻するの確定みたいな感じで喋りますよね。
そうです。自分たちもらえないみたいな。
で、
う
ん、でここはね、ちょっと力説していいですか？
はい、
結構ここはちゃんと取材したテーマで、2004年に制度改正が、だから今からもう20年前ですよね。にあって、あの時に結構ね、まあ大揉めしてやって、で破綻はしない仕組みになってるんですよ、うん、で破綻しないっていうのは本当って言われるかもしれないんですけども、あのいろんな計算をね、こうこちょこちょこちょこちょいじって、で何年かに1回見直して、例えば今もらってる人にいくら払うかとか、将来、これからもらう人にいくら払うかで、保険料いくらもらうかとかね、いろんな条件で破綻するかどうか決まるんですけど、それ挑戦して少なくとも100年は持つように設計しちゃったので、まだ20年、あと80年は絶対に破綻しないんですよね、うん、ただし破綻しないっていうのは、あの制度上は破綻しないっていうだけで、公的年金だけで老後が大丈夫っていう意味では全くないっていうですよね。あれ公的年金だけだといくらもらえるのかな。
60歳満額で68,000円で、うん、厚生年金だと230,000ぐらいになってますね。なので、うん、やっぱ国民年金だけだと結構金額が
厳しい
ですよね。
ですよね。はい、で厳しいっていうことは、あのその厳しい条件をね、つまりキープしてるんですよね。例えばすごく物価が上がったりしたら年金の金額って上げないと生活できないじゃんってなるんだけど、物価がバカすか上がったとしても年金の額は同じペースで上がらないようにちょっと抑えるっていう仕組みが制度に入れられたりしてて、 すごいインフレになったとしても年金制度だけは一応キープできるようになってるんですね。でもその代わりやっぱさっき言ったみたいに公的年金だけだともらえる金額がそれほどでもないっていう仕組みなんで、破綻はしませんが、それだけ頼って何とかするのは若干無理があるのかな。でこの辺ってなんかあれかな、いくらもらえるとかってなんか簡単に分かるやつあるんですよね。
そうなんです。厚生労働省が公的年金シミュレーターっていうものを、ホームページサイトを作っておりまして、そもそもなんですけど、毎年お誕生日に月に年金ネットから多分年金定期便っていうおはがきが届いて、あれにも載っているはずなんですけど、あれ見てない方が多いと思うので、その公的年金シミュレーターであれば会員登録とか不要で、お誕生日と働き方とかを入れるだけで、簡単にシミュレーションができるので、
それで検索したらすぐ出ます？
すぐ出ます。公的年金シミュレーターで検索するとすぐ出てくるので、それで一回ちょっと試算、自分が将来、結構将来不安って思ってらっしゃる方多いですけど、老後が、一回年金が今のところいくらもらえる予定なのかっていうのを試算してみるとまたちょっと違うくなってくるのかなと思いますよね。
で今の話をね、ちょっと、もうちょっと一歩引いてみると、今日のテーマは社会保険で、最初お伝えした通りで、今言った公的年金だけの部分、だった人がもう一回、これ1回部分とかやるんですけど、2回の分まで入るよって話なんですよね。そうするとさっき言ったその6万なんぼっていうところから20万みたいなのでジャンプするので、保険料増えんじゃんっていうのでちょっと損した感じはするんだけど、老後のちょっと安心度合いで言うと相当違うっていう話ですよね。
そうですね。
ここはね、バランスなんでね、今お金があった方がいいっていう人もいるかもしれないんだけども、あとはあれかな、今までその、社会保険の対象にならない方がいいかなとかっていうことを考えて働いてる人も いますよね。
そうですね。なんか多分そもそもの多分公的保障っていう意味だと、基本年金は20歳から絶対払わないといけなくて、多分払ってないと督促とかされるレベルの話なので、なんか結構たまに払いたくないみたいな方いらっしゃるんですけど、払わないといけないものであることは確か、払う責任があるものっていうのが確かで、それで社会保険にも多分加入するのが嫌だっていう方、今回の対象になったりとかしてる方って、結構やっぱりそのメリットを知らない方がやっぱ多いかな、ただ手取りが減るだけみたいな印象が多分強いと思うので、そういった方も一回ちょっと自分の働き方が変わった段階でのシミュレーションとかをしてみると結構違うかなと思います。
さっきのシミュレーターで入れてみて、保険料ちょっと増えちゃうかもしれないけど、自分の働き方とその1回2回でどれぐらい変わるかみたいなシミュレートしてみると、これならってちょっと納得感が出るかもしれない。
そうですね。
あともう一つあれかな、まだ働いてないのに払うのって学生さんが思う。
そうですね。学生の、20歳って大学3年生とかだと思うんですけれども、学生の間は、基本的に3つあって、ご自身で払うか、親御さんが払うか、あとは学生納付特例って言って、学生の間は年金の支払いを免除しますっていう、ものがあるので、その、3択になるかなと思うんですけれども、
だから免除がめちゃくちゃ得に聞こえるんですけど、
そうですね。ただ、免除って言っても完全になくなるわけではなくて、その分払ってなかった分、その日時払ってた方と将来もらえる年金額が減っちゃうんですよ。
比べて、つまり年金ってたくさん払ってる人は多めにもらえるっていう仕組みですよね、どんな制度でもね。
そうです。でかつ払わないでいいですよっていう免除じゃなくて、学生の間は払わなくていいですよっていう話なので、
なるほど、
その分は何ですかね、
後払い。
そうです。10年間の間はその分追納ができるので、もし年金をきちんと満額もらいたいって方で学生納付特例を使ってたって方は、10年以内にその追納の申請をする必要があるって感じですね。
追納ってのは追加で納付するって書いて追納ですね。
そうです。で、 これは、ホームページからその追納の申請書みたいのがダウンロードできるので、それを書いて
厚生労働省のホームページにあるの、あれかな、市町村の、
いや違います、
じゃなくて年金事務所どこ、こういうのが分かんないんですよね、
あでも追納って多分調べた瞬間に出多分出てくると思うんですけど、
あなるほど、それは追納してほしいからな、
あ国民年金機構のサイトから国民年金保険料の追納制度についての、はいはいはい、詳細が載っていますので、まあ、そちらにあの申請方法とかちょっと見ていただいて、まあ、基本その届け出をまあ郵送するか、まあ、あの窓口で提出するか、で、あのその場で納付書をもらうか郵送で送られてくるかっていうような形なので、まあ、10年間はその払ってなかった期間の分は追納できるので、まあ、欲しいって方は追納した方がいいかなと思います。
なるほど、はい、例えばだけど20歳から今学生なんでちょっとパスってなって、まあ、例えば大学院まで行ったとして、25とかで就職しました、でちょっと若干余裕出てきたから27歳ぐらいになったら払おうかなっていうのは間に合うってことですね。
間に合います。でかつその払ったあの年金の保険料が今の所得控除になるので、そういう意味でもメリットは若干あるかなと思います。あ
なるほど、はい、なるほど。今の所得控除っていうのはつまり払った年金の分はその年の所得が少なかったよっていう計算をしてくれるから、はい、所得税とか住民税とかが安く済むと、
はい、
であれですね、さっきの親が払うっていうパターンだと、はい、親は子どもの保険料を自分の所得から控除できるので、で、はい、親の所得税が抑えられるってことですね、
はいはい。
まあ、この辺はあのなんていうか払えるタイミングを自分で考えて、もうちょっと今食費もきついんですっていう学生の間はちょっと待ってもらって、働くようになったら払えるんだったら払うと。
そうですね、
結局これ追納をやっとかないとあの損するんですよね。
そうですね、
年金が減るんでね、
はい
はい、うん、この辺はね、まああの、今のお金の方がいいっていう人でできるだけ払いたくないしっていう人はいるかもしれないんだけど、あの多分ね一番その勘違いしない方がいいなと思うのは、本当ネットで検索すると公的年金は必ず破綻するっていう情報がいっぱいあって、破綻するから払わない方が絶対いいとかって書いてあるんですけど、さっき言ったように原理的に破綻はしないんで、で払った分よりあのメリットとして、受け取りが少ないとかっていろんな情報が出てると思うんですけど、あくまで保険なんでね、特にやっぱり僕はあのこの仕組みがあって安心だなと思ったのは働けなくなった時ですよね、障害年金っていう仕組みがあるっていうのはすごく、子供が生まれた時とかにはそういうリスクってどうやってケアしたらいいんだろうなと思って調べたんですよね。で民間の保険とかも調べたんですけど、あでも公的年金で結構十分な保障があるなと思ったんで、これ知らないで、あのあれですね、他の民間の保険とかも含めたマネープランやろうとすると多分いろいろわけわかんなくなっちゃうんで、まず公的年金調べた方がいいと思うんですよね。
そうですね、やっぱ老後だけのためって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うので、やっぱそういう障害年金とかがあるっていうところは、まあ、あの知っておいた方がいいかなと思いますし、あとそうですね、やっぱりちょっと一回シミュレーションしていただいて、まあ、そうは言ってもそのシミュレーションした金額が結構皆さんシミュレーションするとやっぱ少ないみたいな、思われる方が、まあ、多い。その将来の年金だけで暮らしていけるのかというと、やっぱそうじゃないって方が多いんじゃないかなと思うので、まあ、そういった意味で自分で備えていくこと、まあ、新ニーサであったりだとか、
そうですね、
まあ、イデコとかであったりとか、イデコって多分このラジオでまだ解説してないですよね。
あ、してないですね。
ちょっとこれから期待していただいて、
はい、年金の、あの一種なんですけど、
そうですね、
自分で備える型年金ですよね、はい、なんかを活用して、まあ、将来これぐらいは欲しいよなと思ったらその分はやっぱ自分で用意しなきゃっていう時代になってるんで、それが大事ってことですかね、はい、
そうですね、あのやっぱりその、まあ、納付っていうのは空白期間は基本的にはあの作らない方がいいのかなと思います、はい、ここで今日のポイントです。新ニーサ、イデコなどを使って自分で備えていくことも大切です。
で、今日のまとめをしておくと、ポイントとして最初挙げたのは、年金制度は国民生活の社会保障、セーフティーネットの一つです。で、そしてもう一つは、NISA、iDeCo などで、自分でも備えをしましょう。ということでしたね。以上、今日の話は社会保険でした。
高井博明と
横川楓の
お金の話。
高井博明と横川楓のお金の話、エンディングです。いやー、ほんと苦手これややこしいですね、やっぱり社会保険って。
そうですね、やっぱりしかもあの会社員の方とそうでない方とかで制度が結構違うっていうのも、うん、理解しにくいポイントかなと思いますね。
いや、ほんとそうで、しかもこれから皆さん、ほら、転職が普通っていう時代になってたって、まあ自分も転職したんですけども、転職してみるとこの手続きがめちゃくちゃめんどくさいっていうことに気づくんですよね。
そうですね、あと結構そのフリーランスに転身したいけど、うん、やっぱその社会保険があるから会社勤めの方がみたいな方とかも、
うん、
かいらっしゃったりとかしますよね。
わかります、うんうん、なのでちょっと一度ね、まとめてお勉強しておいた方が、そこがめんどくさいとかっていうので人生の選択が狭くなっちゃったりとか、あと、まあ今回も僕も転職してみてその手続きで軽く鬱になったんでどうなってるか理解するだけで鬱になるみたいなのがあるんで、ここはちょっとね、一度一念発起して勉強する価値があるんじゃないかなという気がいたします、はい。
この番組、高井博明と横川楓のお金の話は、ポッドキャストで毎月第2、第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2、第4木曜日の朝7時15分からです。ラジオ日経はラジコのサービスを利用して、パソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は10月10日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからも質問をお送りします。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
保険ですよね、人生ね、保険大事、本当に大事健康第一、保険第二ぐらいです